今日も始まりましたメンテツ広場です。パーソナリティの関鉄です。
メンボです。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日はもうあれですよ。あ、待って、あ、さすがにあれです。あ、びっくりした。あの平成ラストの収録かなと思ったんですけど、また来週が、
あ、来週ありますか。
ありますね。
20何日とかですもんね。
20何日なんで、ね、でもあれですよ、来週はもう多分社会人皆さん平成ラストの働く週じゃないですかね。まあ普通の会社員はっていうか。
そうっすよね、うん、まあ平成を振り返る回になるんですか、まあ、来週は。
あ、それはそれで、いや、
でも僕ら平成振り返っちゃうとね、うん、人生振り返っちゃうから。
あ、でもほんまそうですよ。平成、もう平成生まれなんで、
うん、僕は会社で来週平成元年生まれ会っていうのをやるんですけど、
わあ、なんかね、それやっぱそういうのってあるんですね、
う
ん、
そうそう、まあ、さっき気づいたんだけど、なんか同世代で飲もうぜみたいな回だと思ってたんだけど、そういえば平成元年で平成最後だからやるんだみたいな、やっと文脈はさっき理解したんだけど、
それは平成元年のみですか。それ平成生まれじゃなくて
元年世代のみで、俺2年だ、あの平成2年の早生まれなんで一応元年世代ってことで。
あ、なるほど、
うん、
何人くらいいるんでしたっけ。
でもね、多分7人とかそんぐらいしかいない。
え、あ、自分の会社か、自分のグループですか。会社のグループ、グループ
会社全体で、うちの会社のグループ全体で多分7人ぐらいしかいない、うん、そうなんですよ。
いや、あのうちはなんか平成会みたいなのがあるんですけど、
うん、
今38人くらい
平成生まれだけ。
平成生まれだけ、
で
も120人くらいの会社なんで、あとは昭和なんですけど、もちろんで、まあ平成会みたいなのあるんですけど、まあ、38人もあるとね、集まんないっすよね。
まあ俺は行かなくていいやってなる人が多そうだね。
いや、多くなりますよ。だからまあ僕、まあ、特になんかそんなね、みんな集まなんかこの少人数で集まる時の、うん、自分と大人数で集まった時の自分あるんですけど、うん、大人数で集まった時の自分はかなり評判悪いんで。
ああ、分かりますよ。でも、
うん、なんか
なるほどなるほどと、
エンターテイナーになっちゃうんか分かんないんですけど、
エンターテイナーっていうのも恥ずかしいけど、エンターテイナーって
なるかもしれない。でもなんか評判悪いサーカスばっかやってるんですけど、
サーカス、
うん、だからまああんまりあれですけど、まあ一応なんか自分の世代は平成5年なんで、93年生まれですね。
はい、
なんでまあその5人いるんですけど会社に、
うん、
まあ、ランチとかたまに開いたりしてます。
おお、ちゃんとやるんですね。それなんかあんまりうちの会社は他の部署との関わりがあんまりなくて、
はい、
だからほとんど来週知らない人と飲むんですけど、
それはそれでいいですよね。新しい、うん、あれっていうか出会いっていうか。
そう
です
ね。
いや、でもなんか、いや、なんかあれですよ、それ集まる理由としてはやっぱりその下からぐいぐい頑張っていこうぜみたいな、若いからみたいなって言われるんじゃなくてみたいな、
若い、そこら辺俺らが持ち上げてい
こうぜ、引っ張っていくんやっていう、
引っ張っていくと
っていう話、
うん、
っていう意気込みで集まるんですけど、やっぱ最終的には下ネタみたいな話になっちゃいますよね、やっぱ。
そりゃそうですよね。酒入ったらね、もう、
いや、ランチでも関わらずですけどね、もう、
あ、ランチにも関わらず、
最近そういう恋愛どうなんみたいな話とか、結局そういう話になっちゃいますよ、男女の。
ああ、楽しそうですね。でもそれは、
まあまあそれはそれで全員男なんで、まあ、それはそれで楽しいです、
ね。まあ、僕らは会社の人とお昼行ってもガジェットの話ばっかになるんで、
いや、もうそれはもうあれでしょ、もうそこはもう、
まあね、
その、
まあ、
それで入ったからしゃあないでしょ。
そうだからね、心配なのが来週全然違う部署の人と
会
った時に何を話すんだろうっていうね、不安がありますよね。
普通の話ができなくなってるかもしれない。そうそ
う、だいぶ普通の話してないんでしばらく。
いや、でもその世代ってまあ結婚とかはまあしてる人もいるから、どうなみたいな、仕事と家庭の両立どうなとかなると思いますけど、
ね、あるあるですね、
あるある話なんかもう、うん、で、あとなんか30後半とかなってくると体が最近っていう、そのなんかちょっと節々が痛いっていう話がなるみたいなあって、うわ、絶対この話したくねえって思って10年後
や、
うん、やけどまあしちゃうんやろうなと思って、
あの30超えると急に体調悪くなるよ警告すごくないですか。
警告すごいっす。なんか いや今はお前若いからあれやかもせえへんけど来るでーみたいな。
わかるけど、なんならもう来てる、来始めてるけどみたいな。怖いですね。でもやっぱ運動しないと。
まあそうですね。なんかその話は、いやまあでもしちゃうんやろうな、しちゃうんやろうな。
絶対しますよ。
絶対しますよ。
するする。そういえば、
はい、
さっきね、あのスタバロースタリーに行ってきましたよ。
え、
わかります？スタバ、
スタバロース、
スターバックスのロースタリーっていう、なんかね、中目黒にできた。
あ、まさかあのあれですよね。
そうそう、なんかもう工場みたいな、
工場みたいな、
でっかいスタバ、はいはい、中目黒のドンキの
写真だけで見ましたけど、どうでした？
あそこね、すごいわ。まず何がすごいって、人がすごい、はい、
人の量ですね。
人の量が多い。なんかね、できて1週間後ぐらいに土日に行ったんだけど、その時はなんか中目黒の目黒湾の桜がすごくて、その時の人も相まって全然入れなかったの、はい、なんか整理券を発券する機会があって、そこに1500組待ちとかって出てきて、はいはい、でもこれは無理だねって言って入れなかったんだけど、今日は250組待ちとかだったから、まあ、1時間ぐらい暇つぶせば呼ばれて入れたんだけど。
いや、スタバってでも暇つぶすためのところですよ
ね。そうそうそう、だからね、スタバに行くために暇つぶすのに別のカフェに行かなきゃいけないっていう。しょうがないから
いいタプタプなるわ。
そう、ビール飲みながら待ってたんだけど、
はいはい、
でなんかまあスタバだろうと思ってたら、
はい、
すごいんですよ。なんか1階から4階まであるんだけど、1階はなんかコーヒーとか、まあカフェラテとか、いわゆるスタバのメニューにプラスして、なんかちょっとカクテル風に作ったやつとか、なんかいろいろこう混ざった見たことない飲み物がいっぱい飲めるみたいな、
コーナー。カフェじゃないんですか？バーみたいなんですか？
あのね、4階が、3階がバーか、4階がなんか工場焙煎機の展示みたいな
やつで、
4階は普通に席なんだけど、3階はテラスとかもあってバーになってて、カウンターのバーがで、席もね結構意外とあって、で結構カップルの人から家族で来たりとかしてて、普通に3階はバー、お酒が入ったコーヒーの味がするお酒とか、普通にハイボール出たりとかで、2階がなんか紅茶もあるけどコーヒーもあるみたいな、なんかそう、だからフロアごとにコンセプトがあって、でそこでお茶飲むんですけど、
入るまではすごい、
そうそう、入るまではねすごい時間かかるんだけど、入っちゃえばいくらでもいていいらしくて。
なるほど。
だからでみんな時間かけて入ったから、一杯だけ飲んで帰るのもったいないみたいな感じで、結構こうどっかのフロアに席を取って各フロアから買ってきたやつをちょっとムキになって食べるみたいな、そういうお店です。楽しかったですよ。
行ってみたいですね。
でも、うん、なんかやっぱスタバの店員さん接客がいいからさ、みんな、
うん、
なんかすごい話しかけてきてくれて、友達と行ったんですけど楽しかったですよ。結構勉強してる人とかもいて、まあ普通にスタバと同じように使っていいみたいなんで、でパンとかね、ピザみたいなのもあったりとか、食事もできるし、本当に言おうと思えば一日中入れると思いますね。トイレもあるし、うん、一回行ってみた方がいいかもね。なんか朝とかは並ばずに入れるみたいなんで、朝入って夕方帰る人もいますみたいな人言ってたよ。
なるほど、行ってみたいな。いや、行ってみますわ。
うん、なんでもう俺4時ぐらいからその3階のバーで飲んでたんで、だいぶお酒が入ってるんですけど、今日は。
あ、今日、あ、だからまあじゃああれですよ、饒舌な状態っていうことですよ。
そうですね、まだ超絶ないい感じに回ってる段階なんで、早めに取ってしまわないといけないなと。
じゃあそうですね、じゃあ早速いきますか。
はい。はい、
で僕の一番大きなニュース、
はい、
東京五輪チケット5月9日抽選申し込み開始っていう。
あら、
待ってましたっていうね。
あ、行くの？
俺も絶対取ろうと思ってますけどね。いや絶対取った方がいいですよ。これ
開会式、
開会式は分からんけど、予算によるけど、まあ開会、うん、どうかな。いやでもいい競技やったとしても、やっぱいい席は取りますね。ここでケチる意味ないでしょっていう。
そうだね。なんかスポーツとか見るんでしたっけ？
いや見ないんですけど、僕ね、あの 何やったっけな、いつやったっけな、でもね学生の頃に、
うん、
あの絶対親をオリンピックに連れていくっていう約束を俺したんですよ
そうなの、
いや親にそれを言ってたんです、
うん、うんうんうん、
俺それずっと覚えてて、
あ、じゃあ行かなきゃいけないんだ、
そうですそうですそうです、
何としても
必ずそれはもう有言実行なんで、もうこれずっと待ってたっていう、
おお、かっこいいですね。
で交通費はでも俺は出されへんからねって言ってました。
東京に来てと、東京に来たら行けるかなとまあでも大阪ですもんね、
え、まあ大阪なんで、そうです、東京に来てもらうって感じなんですけど、いやこれついに来ましたね、5月9日抽選なんで、
抽選かこれ、外れるってこともある、
あ、そうですそうです、ね、先着はさすがにないですよ、先着の方はないですよ
外れたら、え、これ最悪行けないってこともあるってこと、
まあ、あるんじゃないですか、やっぱり、まあ競技によってはやっぱ開くやつもあるらしいんですけど、やっぱ人気のやつはもうそこでもこの抽選段階で終わります、だからもし開いてたらその後一般で買えるみたいなのはあるらしいんですよ、
あー、また別の枠で、今回は前売りみたいな、
前売りみたいな、
どうしようかな、ちょっとダメ元で抽選やってみようかな、
いや絶対勝った方がいいですよ、こんな人生でそうそうないんでね、
そうね、まあ、開会式とかみたいな、バドミントンと開会式みたいかな、
いい、俺陸上がいいっすよ、陸上とかもいいっすよ、
あ、陸上も面白そうだね、
まあとにかく、まあ、水泳とかでももう全然いいっすけどね、もうおもろそうやもん、普通になんかあのお祭りじゃないですか多分、
うーん、
あのパスをね、多分首にかけてパスを持っていきたいですけど、卓球とかも多分盛り上がるしな、
あー盛り上がる、卓球って結構あの予選の段階だといろんな試合をいっぺんに見れるじゃん、
あ、そうですそうですそうです、
ね、で、
そうです、
決勝は真ん中で多分コート1個だけでやるでしょ
う、そうです、
いいな、結構ラケット系は見たいな、バドミントンとかバスケも見たいけど、バスケってあるんだっけ、あるよね、
バスケあります、バスケあります、いやこれがね5月9日ですよ、で抽選結果は6月20日、まあ、1ヶ月くらいですね、で購入手続きは7月2日までに行う、まあ、抽選やって受かった人は購入手続き、
え、一番高いのでどれいくらぐらい、
開会式だと思いますけど30万とかじゃないですか、
おお、30万、
A 席とか、 A 席
一番安い時は、安いと
こ、ほんまに一番安いのはもうあれですよ、2020なんて2000円くらいのやつ確かありましたよ、
あ、本当に
確か、でもそれはなんかあれですけど、なんか中の分かんない、
ちょっと遠い感じの席なのかな
とかやと思うんですけどね、いやでもそれでも行けたら行けた、
どうしようかな、それとりあえず抽選やってやっぱやめますっていうのはあるの、
まあ、あるんじゃないですか、いやでもまあ受かったら絶対行くけどね、
ね
えと思うんですけど、一応まず ID 登録をしないといけないんですよ、 ID 登録、
うん、何の ID? ID と ID を作るの、
作ります、チケット、うん、でそこでそこからの ID を使っての、抽選申し込みなんですけど、まあ、僕はもう ID はもうそのID 受け付けますみたいな時からもうそこでもう ID 作ったんですけど、
あ、もう ID は作れるんだね、
作れます、
オリンピックのページに行って ID 登録受付中のボタンを押すと始まりますね、登録が
始まります、
なるほど、
でこの時点でもう4月17時点でもう226万人に達してますから、
ID が、
ID が
すごい
でしょ、
え、何人が見れるの、開会式とか分かんないよね、でもね、
分かんないです、調べてみないと分かんないですけど、あ、でもなんか例えばこういっぱいね、なんかあります、競技の、例えばサッカーとかやったら2000円、あ、女子か、これ女子サッカー、あ、でも女子サッカー男子サッカーも一緒か、2000円から8000円とか1万とか、
安いね
とかですよ、
もっとすんのかと思ったけど、
開会式は2000円から30万円、開会式はやっぱ一番高いです、
あー、けどでもそんぐらいだったら行きたいな、
卓球とかも2000円から1万とか、
あ、そう、
体操とかは2000円から2万5000円だから、こんな程度ですよ、ほんまライブ程度くらいですよ開会式以外は、
ねえ、なんか舞台とか見るより安いですよね、
絶対こっちの方がいいでしょ、
ねえ、
こっちの方がいいでしょっていうのもあれですけど、いやなんかもうこんなもうね、 まずこの東京でやるのは4年に1回じゃないですからね、オリンピックは4年に1回やけど、この東京は
そうそう、人生に1回あるかないかだもんね、
あるかないかですよ、ほんま、前のが、うん、1970、60何年やからね、
いやなんか3、4万、4、5万するんだったら考えちゃうけど、でも1万円ぐらいできるんだったら、まあ興味なくても多分行ったら楽しいからね、
そうです、 空気感がありますからね、やっぱり。
そうそう、やっぱお祭りだからこういうのが。ああ、これ花火とやっぱ開会式面白そうだな。
開会式やばそうですね。行きてーな。
GoPro とか持って行きたい。
いやもうあれ、もうそんなもう全然もうまずは申し込みましょう。
早く ID 作れと。
ID 作っていいでしょこれ。
うん、これちょっとせっかくだからさ、ID は今作るじゃん。はい、作ったら、5月9日にこのページに行けば、あと画面に従うだけ。
そうです。
これ自分が買いたい席とか、その価格感は選べるの？
あれば、それは選べると思
う。選べるんだ。
はい。
何も知らないからさ、チケットの種類とかあるね。
ありますね。席によってとか、まあ、そこで価格帯決まってるんですけど。う
ん、じゃあ皆さん、人生に一回あるかないかなんで、まずは ID 登録今してください。で、9日になったら、9日10時ね。9日10時になったら、ゴールデンウィーク中か。
いやまあでもこれ抽選なんで、うん、まあ別に多分早さはあれだと思うんで、
ああそ
やけど、そうです、忘れないように、またでもメールは来るんで、あの ID 登録するとメールアド入れるから、うん、だからまあこの始まるわみたいな話とかもメール経由とかで分かるんですけど、
じゃあ期間中に落ち着いて間違えないようにチケット選んで申し込むと、
でなんかあの当選チケットとかの、うん、なんかその枚数とかそこら辺の詳細とかもあるんで、まあまあとりあえず ID 作ってからの話になるんで、ぜひ。
これ転売とかできないようになってるの？
いやさすがにそこはどうなんかな、まあ結局するやつは出てくると思いますけど。
出てくるよね。まあいいか、それは楽しみっすね。
はい、
やってみよう俺も、抽選だけとりあえず。
ぜひ。
そしたら次は、はい、じゃあちょっとアップル、今週はアップルニュースが多かったんで1個紹介します。ちょっとこれ英語の記事だけど、もういいか。
大丈夫です。
アップルプランニングルナーディスプレイライクデスクトップエクステンションフィーチャー for MacOS10.15
全部カタカナや。
コードネームドサイドカー、アップルがルナディスプレイみたいな、拡張デスクトップの機能をMacOS10.15 で作るかも。コードネームはサイドカー。これはどういうことかというと、ルナディスプレイは知ってますか？
何ですか、ルナディ
スプレイ？ルナディスプレイっていうのは、iPad を Mac の外付けのディスプレイに変えられるっていう製品で、はいはい、ちっちゃい USB メモリみたいな USB-C のドングルを Mac に挿して、iPad のアプリ入れて起動すると、まあ、普通に Mac のサブディスプレイに iPad がなるっていうやつ。
ああなるほど、うん、ああなるほど、わかりましたわかりました。
で去年ぐらいからあるんだけど、アップデートにアップデートを重ねて、すごくApple の GPU アクセラレーションとかそういう機能を使えるようになってて、すごく早いんですよ。Wi-Fi でつながるんだけど、 Wi-Fi でつないでもほとんど遅延なく表示ができるっていうことで、すごくいいものだったんだけど、それがルナディスプレイで、その機能、それみたいな機能が MacOS で標準でつくかもっていうニュース。
なんかじゃあそれを刺さなくても使えるようになるよって話ですか？
もうこのルナディスプレイ買わなくてもできるよっていうやつ
ですね。あ、そういうことか。はいはい、はい、
そうで、ただちょっと普通のサブディスプレイと違くて、アプリの画面を iPad に飛ばせるっていう感じらしくて、なんかそのデスクトップごと本当に Mac の2番目のディスプレイとして認識されるわけじゃなくて、あ、例えば Chrome の画面を iPad に出したいときに、 Chrome の左上に閉じるボタンとか最大化最小化のボタンあるじゃん。
あります。
信号みたいな赤黄色緑のやつ、
はい、
なんかここのボタンで iPad に飛ばすボタンみたいなのが新しくできるみたいで、それを押すとそのウィンドウだけ iPad に表示されるみたいな。
なるほど。
だからまあ完全にはサブディスプレイとしては使えないけど、ちょっと画面増やしたい時に使えるかもっていう、サイドカーっていうコードネームで開発されてるらしいです。
なんかこれ、なんかその iPad はいらんけど、うん、これだけの機能が欲しいっていう、うん、なんかほんまに画面だけの iPad が出ればいいのにって思いましたけど。
ああ iOS 入ってない本当に画面だけのってこと？
そうそうです。で、それができたら、なんか、ね、セカンドディスプレイにしては高いじゃないですか。
そうだね。まあ結構あるけどね、USB の、モニターって。
あ、そうなんですね。
そうそう。薄くて軽くて、 まあ iPad ほどは高くないやつが何個かあるんで、うんうん、結構持ち歩いてる人いますよ、会社とかでも、うん、
いいですね。
そう、結構ね MacOS のリークというか次の OS の6月に多分発表されるんだけど機能が結構出てて、
はい、
ちょっともう一個言うと、Apple Watch 関連なんだけど、
はい、
あれ記事出してたんだけどどれだっけな、 Apple Watch が今 Mac をロック解除できるじゃん、 Apple Watch つけてると
できます、
自分の Mac ログインできるでしょ。その機能がそのログインだけじゃなくて、ウェブで Apple Pay で支払うときとか、あと何か Mac にインストールしなきゃいけないときに Mac のパスワード今まで入れてたのがその Apple Watch つけてればいらなくなるみたいな機能がつくらしいです。まあ、つくかもっていう感じです。まだ
あのロック解除は確かに楽
そうそう、なんか多分関鉄のはタッチ ID ついてるじゃん、今使ってる MacBook Pro 15インチ、タッチバー付きのタッチ ID 付きだと思うんだけど、はい、あれでやってるようなことは大体多分アプローチだけでできるようになるから、まあなんかメリットとしてはあのあんまり使わない不評なタッチバーモデルをタッチ ID のためだけに買う必要がなくなるっていう、
なるほど、
ことですね。アプローチ持ってればエスケープキーとかファンクションキーがちゃんとある Mac、 タッチ ID なしの Mac を買ってもアプローチがあれば結構パスワード解除楽みたいな。ワンパスワードとか使ってる人はね楽だよね、うん、
いやほんまね知らん間にっていうかずっとね左手でエスケープキー押してるけどそれ気づいてなくてなんでこれ進まんねんみたいなあんのよ
あるんだやっぱり。
だからもうそれがねほんまだるいんですけど、
圧倒的に不評ですね。
なんか感触としてやっぱり良くないですよね。なんかスマホやと絶対その画面見ながらタッチしてるから別にここをタッチしてるタッチしてるって分かるんですけど、
あーそっか、
タッチバーってもう画面見ながらなんでそれ触れてるって俺気づいてないわけですよ、感触がないから
あー良くないですねそれは。 UI として、
UI としてもう UX が悪いですよ、
うん、
エクスペリエンス悪い。まあありがとうございます。
はい、アップルはそんな感じですね、うん、
あれですよ、あのこの LINEPay、
はい、
これですよ LINEPay 決済機能、これ綿棒さんが言ってくれてますけど、
アプリが出るってやつ、
アプリが出るってやつ、
LINEPay が独立したアプリになるんですよね、決済機能に特化した初のユーザー向けアプリをリリース、LINE のプレスリリースですけど、まず最初に言うと iPhone はまだです、
まだ
近日中に対応予定で、 Android で LINEPay アプリっていうのが出て、結局これ何ができるんでしたっけ、
まあ、なんか搭載機能がまあコード支払
い
できるってのと、まあその30万円未満のお支払いまではパスワード入力無用らしいです。
はい、
で、あとは使えるお店マップ位置情報を許可すると現在地周辺の LINEPay 対応店舗をマップ上で見つけることができる、
うん、便利、はい、
で使えるお店、
うん、
まあ、LINEPay ホームページで提供してた使えるお店をアプリ内にも搭載し、キャンペーンによる割引や還元中のお店やクーポンなどもワンタップで見れる、あとはマイクーポン、
はい、
LINEPay クーポンをまとめて、表示できる、
うん、
あとおすすめクーポン、なんかもうほぼ一緒みたいなもんやな、
まあ、LINEPay の機能をもうアプリに分けたっていう感じ
ですか、ね、分けたっていうことですよ、要するにこれチャージはでもやっぱあれなんかな、 LINE のところなんからなんですかね。
あ、でもできるんじゃないですかこのアプリだけで、
さすがにできないと意味わかんないですよね。
うん、でいろいろなんかキャンペーンがつくんですよね、
キャンペーンがつくっていう、
平成最後の超ペイ得キャンペーンとかが、これでもこのアプリ関係ないのかな、もしかして、
いや今週末が今週木曜くらいから始まったんですけど、
うん、
その LINEPay のあの 20% 還元があの JCB カードでもできるんですけど、
うん、
あのあれが来るじゃないですか、前も多分その、キャンペーンあったと思うんですけど、今回平成最後っていうところでこの12週間弱くらいやりますと、で、
うん、
それは、まあ、あの前の還元金額は、上限5,000円、まあ、つまり25,000円までは 20% 還元しますよっていう、今回前と一緒なんですよ。
なるほど。
でもこの LINEPay アプリを1回でも使うとそれが2倍になりますよっていう、
ああ、なるほど、なるほど。そういうことか。じゃあみんな 15% 最大5000円分還元されるけど、LINE Pay アプリで1回でも支払った人は最大1万円分の。
1万円。
の、じゃあ Android の人は使うべきですね。
そうです、そうです。
1万円はでかいよね。
だ5万円のもん買ったら1万円返ってきますよってことですよ。
おー、でかいですね。5万円で1万円は。あ、でも、あれ5万円1回買っただけで1万円戻ってくるの？ 1 回の還元でいくらまでいけるとか。
いや、1回の還元では関係ないです。だからもう累計なんで。
あ、じゃあ5万円使えばいいんですね。
うん、でもその5万使った後の支払いとかはちゃんと元に戻りますよ。今までの、あの還元率に。もちろん 2% とか 1% とかに。そうです。
はい、まあだから結構でかいキャンペーンなんですね、これ。
でかいキャンペーンですね。だとりあえず、払うっていう、とりあえずあの LINE、あの Android の人はこれを導入してジュース1本でも買うっていうことが大事なんです。
はい。まあ5枚のものをポンと買ってもいいわけですよね。
いいわけですけどね。
こちら、これずるいですね。でも Android 限定ってことでしょ、1万円還元の人
は。 iOS は近日中って書いてるんで、まあ、これがもしまあ、令和ってなったら多分令和最初の還元キャンペーンみたいな絶対あると思うから、
あ、焦るなよってこと。
焦るなよってことですよ。いや、ほんまにお金は使いたいときに使う、これが一番いい。
これさ、はい、あれなんだね、クイックペイ使えるんだね、アンドロイドだと。
え、
なんかね、平成最後の超ペイ徳祭りのところに対象にクイックペイプラス TM アンドロイド限定って書いてあるのは、多分 LINE ペイがクイックペイで払えるってことですよね。
めっちゃいいじゃないですか。お前クイックペイって書いてるわ。
これの対応させんのにちょっと遅くなってるのかな、 iOS が。
なるほど、これめっちゃ
ええ
やん。
ウォレットにあのメルペイみたいにクイックペイの
めっちゃええやん。いや、ね、これが欲しいんですよ俺は。
欲しい。
え、これやったらもうカード持たんでええやん。ほぼっていうかあれですけど、カードは持つ必要あるけど取り出さなくていいわけですよね、あのピーってできる
ところ。ほとんど登場しないですよね、カード、リアルカード、
うん、
いよいよ。
マジ最高や。
いいですね、いいですね、かなり。
いや、LINE Pay は僕、あの、LINE Pay ここが変みたいなキャンペーンがあったんですけど、LINE のツイッター上で、
うん。
ハッシュタグでそれやって、で、それ抽選何名様までに何円当たるみたいなの言ってて、なんで僕は何円当たるかっていうよりも、とりあえず、それ、うん、あの、今の不満を LINE Pay さんに言いたいなと思ってやったんですよ。で、その。あ、
それは LINE がやってるキャンペーン。
そうです、 LINE がやってるキャンペーンです。
ハッシュタグでフィードバックするとポイントなんかもらえるみたいな。
もらえる、抽選なんで、うん、まあそれ言ったから絶対返ってくるわけではないんですけど、いや、もうそのお金はいいと、これを届いて何かしら変わってほしいなと思って言ったんがあって、うん、それがあの LINE のアプリで LINE Pay にワンタップでいけないことが俺は辛いんですみたいな、
うん、
なんかいちいちチャージするにも一回あの設定画面に行ってピッて押さないといけないっていうのを、
うんうん、
こう言った矢先、こう LINE Pay を独立させるアプリみたいなの作ったんで、そういうことかっていう、もう解決です、ほぼ
解決ですと。
ほぼ
こう、そんなことは分かってましたということなんですね、多分。まあ便利ですよね、チャージめんどくさかったから。
そうです。いや、でもあのオートチャージみたいなのを見つけて、
うん、
もうオートチャージにしました。もういいや。
あ、俺もね LINE Pay はオートチャージにしてますね。
もうそっちにしようと思ってオートチャージにしましたけど、まあでもまあいいですよ、これはこれで。
まあ LINE Pay 絶対使うから。あれもスタバの、 あの先週紹介したやつも使った今日。そういえば
どうでした、簡単でした。
うん、全然簡単。あの LINE Pay の画面のマイカードってところからプラスボタン押すと新規登録始まって、
はい、
でカードがあのバーチャルで LINE 上に出来上がるんだけど、そこに LINE Pay から手動でチャージはしなきゃいけない。その
スタバカードに。スタバカードに。
そう。で、それを使って買うと、まあ LINE Pay からチャージした時にまず LINE Pay ポイントがついてるのと、あとそのカードで、スタバでコーヒー買うと、なんかリワードっていうポイントみたいなやつが溜まっていって、で、なんか一定のリワードが溜まるとなんか星1個みたいなやつがついて、それ1個で1杯無料みたいなことらしいん でなんか友達は昔からその LINE に入る前からスタバのアプリで買ってる 人と今日行ったんだけど、その人は星13個ぐらい持ってて13倍無料みたいな状態なんですよね今。
でそれは毎回でもお金払ってやるんですか、星を使うんですか。
あ、どっちでも選べるんですね多分。うん、
なんか何個が貯まったらっていうので13個も貯めてんのかなと思ったんですけど。
いや多分貯めてるんじゃない、ただ何かあった時に持ってるみたいな感じだと思うんだけど。
いやその店舗ごとのなんか出してるアプリを入れるのがね、うん、ほんまにねまあまあ俺嫌なんですよね。
めん
どくさいんですよ。
わけわかんないもんね。
わけわかんない。
LINE Pay のあのカードのアプリ便利ですね。ツタヤとかポンタとか全部入るでしょ、
うん、そうです。だからああいうのでいいなと思って、まあそれプラットフォームは強いなってなるんですけど、うん、結局
まあ持ってかれちゃうもんね。
持ってかれるんですけど、いやまあユーザーからしたらもうねほんま何個もアプリ入れてこの画面をこう遷移さ画面っていうかあの分かるでしょ、アプリのアイコンを遷移させるのだるいし、どこを置くかも配置もあるし、そんな使わんし、そもそも
めったに行かないお店のやつ入れとくの嫌だよね。
そうです。僕はほんまヨドバシとか行かんけど、でもたまーに行くから入れてるんですけど、ほんまにたまーにその時しか行けない。
まあこういうのどんどんやって早く電子マネー普及してほしいですね。
普及してほしいです。
毎週言ってるけど、
毎週言って
るこれしか言って、これのポッドキャストみたいになってるけど
決済ポッドキャスト、
決済ポッドキャストになってるで、あれですよ、ね、なんか折り紙もキャンペーンやってますね。なんか 20% のやつじゃないですか、また
マジですか、俺見てないっすよ、折り紙。
折り紙俺結構好きなんだけど、多分なんか勝てなそうな感じがするんだよね。
折り紙はあの中立系で言ってるらしいですよ、折り紙の、元エンジニアの人に聞いたんですけど、うん、どっちつかずで中立系に行こうって言ってるらしいです。
間を取ってる感じ、
間を取ってる感じ。
うん、まあなんかそんな雰囲気は感じるけどね。なんか使えるお店も独特だし、なんか LINE Pay、あ、違う、折り紙ペイのページ開けないんで、次行きますか。
俺もなんかめっちゃ重いんですけど、も
う重いよね。
はい。で、これは、さっきの LINE Pay のやつは、まあ決済機能が、決済アプリがこう分割するって話だったんですけど、
はい。
ギズモードさんのやつで、メッセンジャーアプリ使ってる Facebook アプリに統合されるっぽいっていう、逆に次は統合っていう。
はいはいはい。
っていうやつで、まあ、今数年前は、メッセンジャーアプリ使いたかったら、まあ、その独立したメッセンジャーアプリを導入してねみたいなのあったと思うんですけど、
うん、
それがもしかしたら Facebook アプリに統合されるっぽい動きがあると、
うん、
でなんか Facebook アプリ内のチャッツっていうセクションに押して、そこからチャットを開くみたいな感じです。
これはめんどくさいですね。
これはほんまいや、マジ統合せんといてっていう。
結構 Facebook のメッセンジャーアプリとイベントアプリだけ入れてて、 Facebook は入れてませんって人いると思うんだよね。
うん、いやてかもう Facebook のあのやつ、投稿のやつよりもメッセンジャー使ってる人が多いと思いますよ、
うん、そうだよね。俺もほとんど Facebook にしか繋がってない人とメッセージするためのアプリでメッセンジャー使うっていう感じだよね。
でしょ。
うん、
だるいねん、そのいちいち投稿を見るの
ね。
このワンタップでこのワン、やっぱジョブズはすごいですよ。
うん、
あの3タップルールあるじゃないですか。
うんうんうん、
3タップで音楽再生できるように iPod を、設計したみたいな話あると思うんですけど、はいはいはい、ほんまにだから1タップするっていうことはどれくらいストレスなんかっていうのをちゃんと考えてほしい、
うん、本当に
ってことですよ。だからちょっとこれはね、ほんまないですよ。一回ホーム画面からのチャットボタンを押してやるみたいな。いやいや、もうアプリのアイコンを押した瞬間メッセンジャーでええやないかって話ですよ。で、
さっきの LINE Pay もそうだけど、3D タッチとかでいけないのかな、LINE Pay に。LINE Pay とかメッセンジャー画面に。
これはね、
うん。
10R は 3D タッチついてません。
ああ、でも長押しできるでしょ。まあ長押しがだるいか。
長押しがだるいですよ。で、マーク・ザッカーバーグは、なんか一つ報道されてる、これは嘘だと思いますけど、インスタと WhatsApp とメッセンジャーアプリの全てのメッセージングサービスと統合することを計画しているとも報道されているって
書
いてます けど、まあ、これは嘘だと思いますけど、まあでも、このメッセンジャーアプリのやつは2019年内または2020年の初めまでに統合するのではないかと報道していますって書いてます。早ければ今年ってことですよ。
Facebook はいろいろ 大変だけどこんなことを してて大丈夫なのかな、
うん、
また油を注ぐ感じだよね。
インスタとも WhatsApp の創始者がすでに退職してるっていうことなんで、まあそこら辺もあって多分、まあ多分もう自由に動かせるっていうのもあるからなんか考えてんじゃないですか、
うん、まあいいですけどね。
もういいですか
ね。Facebook はねもう全然みんな興味ないよね。 Facebook の記事読まれないんですよ全然。
あーなるほど、はいはいはいはい。
興味なんか Facebook がなんか新しいの出したとかいいことしたみたいな記事って全然読まれなくて、
うん、
Facebook がなんか、まあ、個人情報漏洩とかさ、インスタグラムのアカウントがなんか平文で保存されてたみたいなのあったじゃん。
ありました。
あれ系は、まあ、まだ、あの、Facebook は悪く言われてるやつは言わ、あの、結構読まれるんだけど。
リリースとかは全く。
まあ、全然だよね。
まあ、むしろオキュラスだけですよね。
そうだね、オキュラスぐらいかな。だいぶだってログインしてないもんな。
まあ、層があれですよね。
ん？
もう完全にその使う層と使わん層がもう圧倒的に分かれてるって感じなんで。
そうですよね。
で使わん層が増えていってるイメージな気がするな。
まあインスタは見るけどね。
インスタはね、そうです。うん、インスタは見る。まあほぼあれですけどね、もうインスタはもう最近の僕のフィードはもうあれですけどね、もうアベンジャーズの出演してるあの俳優と女優ばっかの投稿なんで、
う
ん、
もうすごい見てます。じゃあアベンジャーズといえば、アベンジャーズの気になる記事が一個。
え？
そして、
そうなりました？
アベンジャーズエンドゲームが、
はい、
ちょっとね全然準備をしてなかったんだけど、
いや大丈夫です、絶対俺行きます、俺予告毎日3回くらい見てるんだ。
もうねなんか試写会の映像が流出しちゃってるんですよ。
絶対ダメ、見たい、見せたらダメ、そういうのやめてくださいよ。
いやあのさすがに載せてないけどそれは、
はい、
あの海外ではネタバレしまくりなんだって。
最悪やん。
だからあんまりこうなんかリークアカウントみたいなの見ない方がいいですよ、多分普通にネタバレしてるんで。
やばいやばい、
あまだでもその記事出てないから。
いやマジやめてほしいですよ、それはダメ、うん、いやほんまねめっちゃワクワクが止まってないんですよ。来週なんですけど見に行く、
来週金曜日か。
いや金曜はもう僕大阪に夜帰っちゃうんで土曜日に見るんですけど。
あれもう予約できるのかな映画って。
いやまだです、
まだか、
まあ、4日くらい前なんです。4日くらい前くらいから撮れるんで、もうそこそこ撮ります。
それは撮らないといけないな、
楽しみなんで。ちょっとこれはやばい。いやまあこの話はもうまた放映されたりとかしてからにしましょう、は
い、ネタバレ気をつけてくださいね。
いやほんまそうですね。いや
遮断し
ないと。いやでもほんまピュアな、俳優と女優のしかもちろんフォローしてないんで。
はい、
だから大丈夫です。であ
と、はい、
いいですか。
うん、
あのちょっとアリババ系の話をしたいなと思ってますと、
うん、
まずは一つがアマゾンが中国撤退へっていう話です。アマゾン .com が、4月18日ですね、中国国内の出店者が、商品を、まあ、普通のあのアマゾンですけど、
うん、
それを、7月18日に閉鎖しますと。でアマゾンは2004年に中国に進出してきたんですけど、アリババとなんか系統集団っていうんですか、うん、みたいな、まあまあ2台のまあ EC サイトがあるわけですけど、
うん、
まあそこがまあやっぱ圧倒的なんで、まあ、かなり伸び悩んでたましたと。でアマゾンは中国との関わりは維持するとしつつも結局そこの出店を諦めて、まあ Kindle とかの事業などは継続する感じなんですけど、うんうん、まあメインのやつは。
すごいですね、でかいですね、中国市場を取れないってすごいね。
取れない、なんかね俺ね、あの親戚が聞いたんですけど、アマゾンは結局その出品者のこうやつを貼ってるんですけど、うん、結局ねあれあっちで買っちゃうみたいなのあるらしいんですよ。アリババで買うとか、結局アリババのリンク貼っててアリババのリンク行っちゃうみたいな。
あ、そういうこと。
結局アリババで買うみたいなのが最終的アリババみたいな。
アマゾンに出店してる業者のやつをアマゾンで見たとしても、アリババの同じ業者の
出店
してるやつを買うと、
はい、まあ多分かなりでもまあ、うん、国からのもしかしたらあれかもっていうか絶対あったと思うんですけど、まああっても逆にまあ出してたんやっていう感じですけどね。
うん、まあね、
だツイッターとかはもちろん Google とか入ってないわけですから、アマゾンはサービスは出てたんやっていう話と、
はい、
このアリババのジャック・マー、 会長がいるんですけど、12時間勤務を提唱、中国で物議って書いてるんですけど、
うん、
996システムっていうのを、提唱してますと。これは何かっていうと、午前9時から午後9時まで週6日で働くことを996システムって言います。で、
はい、
まあ会長は先週、まあ先週って言ったらほんまに、4月16時点の時の先週なんで、まあ4月初めですね、996システムを導入しなければ中国経済は活力と推進力を失うだろうと、
うん、
で996システムで働く機会っていうのは恵みだと言ってますと。でこれで賛否が巻き起こってる。でこのもうさっきの何だっけ JD.com っていうところの中国の取引サイトはあるんです、電子取引サイトはあるんですけど、そこの創業者の人もこれを支持してますと。で、まあ、中国が何年にもわたって急成長したことによって怠け者が増えたと指摘してますっていう。まあまあまあ、なんかいやこれをまあこうね、上の人がバーンって言うとその会社はそうなんかなっていうかやばいなっていうのは確かにあるかもしれないけど、まあ、言いたいことは分かりますよ。
うん、はい、
いやそうなるんやろうな。なんかこう熱い話になりますよ。ちなみに、
ちなみにこれから
これから今から
皆さん今から熱い話になりますよ。
いや俺もその注意は自分で言ったつもりだったのに、まあ2回言っていただいたんですけど、
はい、
といやこれは、
うん、
いや日本でも言えますよね、
うん、
っていうか日本はその前に行きたいと思いますけどね。そのこうバーンって成長して、
こういう時期があったってことですよね。日本
あったっていうか今もそうかもしれないですよね。今はどっちかというと働き方改革みたいな、
はい、
働き方改革っつって結局休まなあかんみたいな、有給取らなあかんみたいになって、
うん、
でまあ挙句の果てにはそのいやもうもっと働かないとお金もらえないからとか言って、それは何やったっけ、時短ハラスメントやみたいなのを言ってる、なんか意味わからないやつもいますけど、どっちやねんみたいな。長く働かせたらお前文句言うけど、短くなったらまたお金欲しいっつって長く働きたいっていうのどっちやねんみたいな。なるんですけど、まあでもやっぱ国が成長するとね、やっぱりそのいろいろとこうなるから、やっぱ裕福になっていくから、なんで今までのように働かなあかんねやろって思う人は思うかもしれないですよね。
うん、
で多分その状況が日本では起きてたけど、まあ、中国でも今起きつつあるっていう話だと思います。で、いやだからでもアメリカとかってやっぱそういう多分移民とか集めてるし、
うん、
なんかそのやっぱハングリー精神ある人が行くみたいなのがあるから、多分なかなかそういうシリコンバレーではこういう話って起きないと思うんですけど、
うん、
むしろやりまくるとか、むしろほんまに成功するまでサービス作るっていうのがもうあれなんで。
いやめっちゃ多分働いてますよね。
めっちゃ働いてると思いますよ。
トップので
多分それが楽しいんでね、
うん、楽しくてやってる、働いてる感覚は多分ないですよね。
働いてる感覚っていうのはね、ほんまにないと思います。まあ多分僕も綿棒さんもあると思いますけど、ほんまに楽しい時の仕事ってほんまになんかそこ関係ないじゃないですか。
うん、
なんかもっと続けたいみたいな話あると思うんですけど、もうだからなんかでもやっぱある程度なんかそのストレス、ある意味そのいいストレスというか、
うん、
みたいなのがない状態でやっぱ働かないとやっぱ国としても良くなくなるし、これ国が良くなくなるとやっぱ企業も良くなくなるんですよ。それ逆もそうなんですけど、企業良くなくなると国も良くなくなるみたいな、
うん、
多分どっちもないと経済ってもう安定しないし、だからそこは危惧してるっていうのは分かるなと思って。多分日本の今企業がなんてあるな、まあ、前世紀に比べてあんま良くないっていうか、やっぱ時価総額的にもかなりアメリカ中国とかに取られてるって、今やっぱなんていうのかな、国としてもやっぱ弱くなっていくわけですよね、立場的にも、うん、だからやっぱこういうなんか提言っていうのはまあまあ一つの批判はあるかもしれないけど、そう感じてるってことは一つのアラートやと思いますよこれは。
うん、まあなんか言わんとしてることは分かんなくないって感じですよね。まあこの996システムを本当に全員やれっていう話じゃなくてね、まあ、
そうですそうです、
まあ会長が言ってることも分かりますよっていう意味ですよね。
そう、全員やる必要っていうか、別にそうです、多分これをやれって言ってることじゃなくて、ほんまなんかそういう精神、怠け者の精神がちょっと横行し始めてるみたいな話だと思いますよ、
うん、まあぬるま湯使ってんじゃねえぞって言いたいわけですよね。
そうです、この人は結局ね、ほんま働きたくてなんかやっぱ自分のやりたくない仕事っていうか、やっぱ楽しい仕事とか、
うん、
やるにはやっぱ一つはなんていうのな、ずっと一回苦労とかしないといけないじゃないですか、
うんうん、
何かしらやっぱコストかけないと結局その分楽しくないんで、
うん、
ほんま楽しよう楽しようみたいになってしまうとやっぱ楽しいこともできなくなるんで、いやこれはねほんまねみんな読んだ方がいいね。いやまあこれはやれっていうわけじゃないですよもちろん、
うん、
これはほんま大事なこと、この働き方はほんま大事やで。
熱かったですね。
いやでもほんまこれ、いやもっと長くできますけどもうちょっとやめときます。もうほんまあれ明治時代に遡る話しちゃうんで。
明治時代に遡っちゃうんですかこれ。
明治時代に遡る話をしてしまうんで、うん、やっぱあの戦あの明治になって日本が鎖国終わってっていう話ところから始まったりとかするんで、
うん、
もうちょっともうやめますけど、やっぱこういう、うん、やっぱある程度ほんまに夢中になって仕事するとか本気で仕事しないと面白くない仕事はできないし、逆にそれをすることによって企業としてもやっぱ強くなるし、それがつながって国が強くなって自分たちの生活も、言ってるのは今のこの日本っていうのはやっぱ住みやすいじゃないですか、
うん、
ね、当たり前に医者はおるし医者のレベルも高いし、でどこ入っても吉野家でも全然うまいし、
うん、
安いもんでもいいもん食えるみたいな。でもこれできるっていうのはやっぱ今までのその皆さんの努力とか自分たちの努力があってなんですよ。で誰もそれ専用になったらそれが当たり前のもんが当たり前じゃなくなるんでね、やった時にやっぱ一番苦労するのって自分なんなんで、
はい、
やっぱりこうちゃんとねこういうマインドっていうか、自分たちはの生活とかもっと良くするにはとか、社会もっと良くするに、まあそこまで思わなくてもいいかもしれないけど、まあせめてね自分たちの周りが良くなるにはどうすればいいんやろみたいな、どう働けばいいんやろみたいな考えはほんま大事な気がする。一人一人がそれを持つことによって俺絶対変わると思いますよ。
まあそうですね、まあ、全員がそう思わなくてもまあ最低限なんかそのまあたくさん働いても楽しい仕事を探すっていうのは
そうですね、
大事
ですね。そうな気がします。いやほんま仕事の文句言うんやったらほんま転職しろよって思ってますけどね俺ほんまに。
はい、
だからぜひ皆さんそう見つけてください。ちょっとね過激な発言とかもあったかもしれないけど、
じゃあ次フリースタイルダイアンの話しますか。
いや絶対わかんないですからこれマジで。いや調べてみてねって、いや俺最近思ったんですけど、
うん、
いや改めて見たらほんまに僕らって音声で伝えるこの、うん、このメディアじゃないですかこれは、
うん、はい、
いや伝わらんやつ言うのはほんまっていうか、むしろ、まあ、より多分普段よりも丁寧に言わないといけないのに、
はい、
そうパッて見てしかわからんもう言うてやっぱきついから、
はい、まあ、フリースタイルダイアンは YouTube で検索してくださいとですね。
おもろい、はい、ダイアンおもろいから、
ダイアン面白いって話なんで。
えでもダイアンってほんま全然知らなかったでしょ綿棒さん、うん、分かって知ってました。
それ いつの話ですか。
いつっていうかほんま例えば M1 とか出てた時とかあったと思うんですけど、そういう時からもう全然知ってました、うん、
M1 だってリアルタイムで見てましたよダイアン出てた当初も。
あなるほど、
うん、
あじゃあまあ知ってたってことですね。いや
その最初の多分 M1 の決勝出た時に初めて見た多分ダイアン
の。関東の人とかはあんま馴染みないかなって思ってたんですけど、いや関西の方ではまあまあレギュラーあるんですよ。
そうですよね、もう、
うん、
いつもテレビに出てる感じの芸人ですもんね。
そう基本今だとか千鳥とかの番組とかなんですけど、はいはい、めっちゃおもろいんですけど、
なんかロケットマンとかもそうじゃない。
あそうそうそうそうそうそうそう、岩井と、ね、西沢やったっけ、
うん、
西沢ダイアンや、
分かんないけど
詳しく。いやでもそうです。あそうですそうです、あのあれでしょ、あの前髪垂らしてるやつでしょ。
そう
あれ浜田と仲いいですよ確か。
そうです。じゃあこのくらいにしてちょっとね、あれギャラクシーフォールドですよ覚えてます。折りたたみギャラクシー、折りたためるギャラクシーが出たじゃないですか。
はいはいはい。
あれがあの、まあ、あの YouTuber のケイシー・ナイスタットとか MKBHD とかトップレビュアーたちに配られているんですけど、あれがめっちゃ壊れるっていう。
あこれ片面が白くなってるのは壊れてるから片面白くなってるってことですか。
そうです。 Look at all these fucked up Galaxy Falls。
最悪やん。
なんか壊れ方が2種類あるらしくて、このトップ画像みたいに左画面がチカチカしたりとか映らなくなるっていう症状と、あとなんかねフィルムみたいなのが貼ってあるんだって画面に。 でそれを剥がしていいかのように貼ってあるんだけど、本当は剥がしちゃダメらしくて、それ分からないで剥がしちゃった人たちが画面壊れてたりとか、
なるほど、
なんかするみたいで、まあ何せよサムスンはちょっと原因を追求、原因を今探してるところですっていう状態なんだけど、軒並み壊れてるんですよね。
で軒並みっていうか全員インフルエンサーなんでしょ。
全員インフルエンサーでレビューも散々なんですよね。バージっていうメディアではブロークンドリームって書かれてて夢壊れるみたいな。いやー、俺めっちゃ期待してたんで、これすごい残念だったんですよね、見た時。ケイシー・ナイスタートっていうアメリカのトップ YouTuber の人がいるんですけど、うん、その人のレビュー動画はまだっていうか壊れてないのかな、壊れてないけどすごい普通に使っててめっちゃ良さそうなんですよ。もう開いた時のサイズが iPad mini ぐらいのサイズですごい使いやすそうで、いや欲しいとまで思ったんだけど、なんかこの一番最初に出たやつでこういうことになっちゃうと落ち込んじゃいますよね。
買う気は失せますよね、確かに。
まあ最初の機種なんでまだそんなね、なんか騒ぐような話じゃないのかもしれないですけど、でも何万回も折りたためますみたいなテスト動画とかわざわざ機械で何回もパカパカする試験の動画をサムスンがわざわざ公式でアップしたりしてて、散々盛り上げておいてこれですかという、はい、
どう
か、あんなにパカパカ機械でテストしてたのに、全然本当にテストしてたのみたいな感じですね、
うんうんうん、
ずっと追ってた人からすると。
確かに
20万ですからね、これ
だるいですね、まあ、片方
だるいですね。
いやこれは良くない、良くないというかあんま良くない出方しちゃってますね、うん、
まあこれちょっとすごいいいなと思って、あの iPad mini とか8インチのやっぱタブレットサイズってすごい良くて、はい、iPad mini ちょっと2週間ぐらい使ったんですけど、すごいやっぱり使いやすい、あのサイズ一番キーボードが打ちやすくて一番コンテンツが読みやすい、
はい、なるほど。やっぱ本とか動画ってことですか。
本とか動画ですね、
うん、そうですよね、確かに。
スピーカーがものな、あの iPad mini はスピーカーがステレオじゃないってだけがちょっとダメですけど、それ以外は最高なんで、それがポケットに入ってスマホとしてもタブレットとしても使えるっていうのは、だからもうちょっとちゃんと完成したやつが出たら欲しいですね。まあ iPhone はこうなるかどうかわかんないですけど、特許とかは出てるけど、
やっぱ寝転がりながらこうなんか見れるっていう、あれが多分いいサイズなんでしょうね。大きすぎるともうね、
そう片手でやっぱ持てないし、
うん、
ちょっと重いし、で iPad に関して言えば9.7 インチとか11インチと8インチの iPad mini で表示される情報量は変わらないんですよね、ほとんど、
はい、
文字が小さくなるだけで写してるものは同じなんで、でその代わり iPad mini は小さい代わりに軽いから顔の近くに持っていけるっていうメリットがあって、だからやっぱソファーとかをダラダラコンテンツを見るには一番いいサイズ、
ね、いいサイズですね、
うん、ギャラクシーフォールドは今こんな感じですと。
とまあ次に行きたい、まあ、期待っていうか分かんないですけど、まあ、見守る感じしかないですね。
まだファーウェイもシャオミ持ってるんで、
今日あれですよ、
うん、
ファーウェイのあの綿棒さんがっていうかこのバズってるやつなんですけど、あれすごいですね。
あ、P30 でしょ、
P30
Pro、 ツイッターのリンクを、まあ、ショーノートに貼ると思うんですけど、内藤さんっていう人のツイッターでその P30 の50倍ズームのカメラの作例が載ってるんだけど、本当にやばい。
いや、ほんまにな
んかあれだよね、
ビルの、
うん、そうそう、高層ビルの上から1階の外のテラスで将棋みたいなやつやってるところがもう盤面の状況まで見れるぐらいまで寄れるっていう、うん、
これは本当にレベルじゃないですか
ね。盗撮できそうだよね、だってこんなんで。
できますよね。怖っ。
これはすごいなと思って。フェイクじゃないですよね、これ。
フェイクやろうみたいなのも、なんか、あるらしいですけど、なんかもう一個くらい上げてましたけどね。フェイクじゃないっていうのを見せるためにもう一個上げます。
結構手ブレ補正もすごいですね。
うん、すごいです。確かに。
ただファーウェイは、まあ、このツイッターのスレッドにもありますけど、はい、あのファーウェイのスマホカメラで撮ったように見せかけてめっちゃキャノンのカメラでキャノンの一眼レフで撮ってるっていうのが作例詐欺みたいなのが何回もやってるんで、まあ気をつけましょうと、
まあ、気をつけましょう。まあこういうのもしかしたらあったらすごいなっていう話で、じゃあもうラストいいですかね。
はい、
これラストテッククランチなんですけど、インスタグラムがいいね数公開中止を検討っていう、群衆心理の抑制を狙うっていう、いや分かる分かる、いいね必要かなって最近ちょっと思ってるんですよね数。 いいねはいい、うん、いいと思うんですよ、
うん、
なんかそこなんかいるかなっていうのは、なんかこれはなんか理解できるなっていうのはありますけどね。
これって投稿した人はいいね見れる？
あ、そうですそうですけど、はたからは見れない。
なるほど、フォローしてる人が開けた写真のいいね、みんながいいねしてるかどうかっていうのは分からないみたいな。
まあ、これなぜかっていうと、
うん、
まあ、この群衆心理の抑制、心理的なユーザー行動を抑制することができる、まあ、難しい言葉でやってますけど、まあ、なんかまあ暴走とかあると思うんですけど、例えばな、例えばあれですよね、なんか嘘のやつがめっちゃリツイートされるからみんなそれ信じちゃうとか、うん、
ああはいはいはい、
それって嘘やのにみたいな、
うん、
でも数で信じちゃうからこれほんまなことなんやって思ったりとか、まあ、あとはやっぱりそのどうしてもこの競争傾向が現れるわけですよね、
うんうん、
バズりたいからみたいなとか、
うん、
数稼ぎたいからみたいなっていう傾向があって、良くないことがやっぱ起きますと。例えばまあなんかなんていうのな、なんかあったんが、ネットフリックスのバードボックスチャレンジっていうやつがあるんですけど、
うんうん、
まあ、目隠しをして危険な動作をするみたいな、でもみんなそれをバードボック、まあ、アイスバケツチャレンジみたいなもんですよ、
うんうんうん、
とにかくバズりたいからやっちゃうみたいな、でそれが危険な行動に伴ったりとか、まあ、何かしらの、まあ、迷惑になったりとかっていう状況ですね、まあ、結局そういう数とかがやっぱり良くないんじゃないかなっていうところで、こういういいねが、なくすっていうところのなんていうのな、検討をしてますと。まああとはいいねが少なかったから本当にそれはいい投稿やのに消しちゃうとかっていうのもあるから良くないんじゃないみたいな話ですね。でなんか何やったっけな、なんかツイッターとかもリツイート数を知るためには余計にタップする必要があるようなプロトタイプテストをしてたりとか、まあ、スタンプチャットはそもそもいいね数もフォロワー数もユーザーに公開したことないとか。
ああそっか、スタンプチャットってそうなんだ、まあ
らしいですよ。俺てか日本で全然流行ってないから、スナップチャットあの顔のやつやったした瞬間インスタのストーリーができたから
ですけど、ね、ストーリー、インスタストーリーっていいねあるっけ？
いいねは、いやあれはないんですよ。
ないよね、まあ、誰が見たかは見れるけど、
それで、あでも自分だけだ、まあ、自分だけで、
そうだね、
でリアクションするとその人に直接リアクションがいくみたいな、
うん、ああそっか、
いやあれでいい、確かに
確かにね、なんかやっぱ気楽でいいっていうか、まあ、これいいね競い始めるとキリないしね、
うん、なんかそうなんですよね、
まさに、インスタって自分の生活をある意味アップするわけで、それがいいかどうかが数字で出ちゃうのって確かに
非生産的
ですよ。気持ち悪いっちゃ気持ち悪いのに、非生産的、暇かよってなっちゃうよね。あんまり僕もいいねしないですけどね、 SNS でよっぽどじゃない
と。あ、本当ですか。あ、僕もそうですよ。だから結婚、子供生まれる気は絶対いいねしますけど、
まあそういうのはね、いいねして悪いことないんで、
ないんで、
まあなんかタップするのめんどくさいから、まあ、フォローしてれば見れるし、わざわざいいね押す必要ないですよね。
押しますけど、まあ、だからまあそういうことですよ。
なるほど、まあ SNS 疲れとかもあるから、
ある、
変えたいっていうことか、
ある、なんかやめてもいいかなってたまに思っちゃいますけどね。でもやめてもいいかもな。でも確かに
疲れるほどやってるの、関鉄は、
うん、なんか見てもなんかもうなんかうんなんか疲れる、帰りとか見るじゃないですか、
うんうん、会社の帰りとか
会社の帰りとか
ツイッターとか、
うん、まあ、でも確かにもう見てもしゃあないなって、それよりも本読んだ方がいいかなって思ったりするんですけど、やっぱ見ちゃう。
だいぶしゃあないよね、見ても
だいぶしゃあない、見てもやけど見ちゃうい
くら意識高いアカウントを見ててもしょうがない、全部薄い、どういう気持ちで書いたか分かんない短い文章を読んでもね、
そうしゃあないんですけど見ちゃうっていう、だからやめてもいいなって思うんですけど、まあまあそのこうやって取り上げるニュースがツイッター経由で見るニュースとか多いんで、
それはあるね。 確かに情報収集としてツイッターが便利みたいな。
そうなんですよ。なんかニュースピックスとかやったら全部追えないし。
そうだ、僕も絶対読みたいメディアの通知は全部ツイッターで見てますね、
うん、みたいなね、あるんで。
まあそれ専用にしてもいいですよね、ツイッターは。
最近あれは多いですけど、まあまあ LINE ニュースはいいなって感じですけど、 LINE ニュースで好きなトーク、例えば好きな、記事をフォローして、フォローというか友達になって、それ毎回送ってくれるじゃないですか、
うん、ああプッシュで来るっていうね。
プッシュで。
あ、やっぱあれ結構需要あるんですね。
いや需要ありますよ。俺まあまあ見ますもん。
あ、そうなんだ。あんま使ったことないから。
あの UI が見やすいんやと思いますけど、ほんまに一つ の、
うん、
あの画像に、ほんま5、6個くらいのニュースがパンって一気に見えるじゃないですか、タイトルだけ、うん、興味あるやつだけピンみたいな。
しかもあれ、そのスレッドに残るのもいいよね、多分。
あ、いいです、スレッドに残るのはいい。確かに
前こんなニュースあったよなって戻れるの結構いいかもね。
あれはいいですよ。まあまあ 今週はちょっと SNS について多かったですけど、はい、
あ、1個ご報告がありまして。
え、何ですか。
iMac の27インチを買いました。
え、 iMac?
iMac
iMac ってことはあれですか、
デスクトップ。
あれ、デスクトップ。
はい、
なんぼしたんですか。
あ、でも23万ぐらい。
なんで急に、どうしたんですか。
あ、いや急にっていうか、やっぱ iMac 欲しいなっていう。まあなんかその買った経緯みたいなやつをどっかで何かの形で
来週
出そうかなとは。
確かに、なるほど、
いいですね。ゴールデンウィークなんでね。まあなんか iPad で外からもうつなぐサーバーみたいに動かしとこうかなって思ってるんで、そしたら本当に iPad だけ持って歩けば仕事もできるみたいな感じですかね。でも iMac やっぱ安いですね、コスパがいい。
ああ、コスパいいですね。確かにそのスペック比べると全然 iPad Pro よりいいってことでしょ。
iPad Pro よりいいし、 MacBook Pro よりも全然コスパ
がいい。 iPad じゃあさ、 MacBook Pro。
そうそうそうそう。
その話はぜひまたしていただきた
い。はい、あと結構早めに引っ越すかもしんない。
え、
明日ちょっと部屋見に行くんですけど。明日の部屋が良ければもう
動きます、ね、スピード感。はい、え、どこっすかちなみに。駅、
駅言わないでしょポッドキャストで。
あ、そっか、後で後で後で後で。
危ない、今言いそうだったけど。じゃあそんな感じです
。なるほど、かなり変わってきますね、環境が。いいことやと思います。環境
は変わりますね。
よかったと思います、はい、じゃあ、今日は、皆さん、聞いていただきありがとうございます。メンテスローは毎週1回放送しております。ツイッターでアカウントとあのアカウントありますんで、ぜひそこをフォローして拡散していただけると嬉しいです。あと iTunes に聞いてる方はレビュー書いて星をつけていただけると嬉しいんで、そちらの方もよろしくお願いします。じゃあ皆さん、来週は平成ラストの収録で、かつ多分平成中に出すと思うんで、まあ、今週のもちろん聞いてほしいんですけど、はい、今週で今回出すやつも聞いてほしいんです。いや、聞いてんのか、ここに聞いてるから、ぜひ、来週のやつも平成最後に聞いてください。では皆さん、さよなら。
さよなら。